しばらく前のことになりますけれども、息子の王子がですね、妹のミツハの、ミツハが笑った時にですね、ミツハが笑ったのとは裏腹に王子が泣きそうになったんです。なんでかと思いましたところ、王子がですね、ミッパの歯が抜けちゃったと言ったんですね。ミツハが笑った時に、ちょうどその頃歯が3本くらいだったと思うんですけれども、歯が見えたわけです。でもそこにあった歯は3本だけ。文字からしてみると、妹がですね、かわいそうなことに歯が抜けていってしまった、そして3本だけになってしまったと思ったようなんです。妹が不憫に思われたようで泣きそうになっていましたけれども、違うんだと、まだ生えていないんだと、そのように説明をしました。それはですね、息子にとっての大きな思い違いでしたけれども、これなどはまだですね、微笑ましい思い違いかもしれません。皆さんは何かですね、こんな思い違いをしていたことがあるというのがありますでしょうか。思い違い、勘違い。先ほどの息子の例などは、まあ、教えれば済むことかもしれませんけれども、中には決してしてはならない思い違いというものがあるんです。あるいは言葉を変えるならば、私たちの人生を左右する思い違いというものがあるんです。今日の説教題に破滅的な思い違い、手法でですね、勘違いとなってしまいましたけれども、破滅的な思い違いと、そのように付けさせていただきました。破滅的な、強烈な言葉ですけれども、今日ですね、講壇に生けられているお花は、一生懸命ですね、生けてくださった鈴木敦子さんが破滅的という部分をこの後ろの赤いふわふわでですね、表してくださったそうです。これが破滅的だそうですね。本当にお花を生ける方々の苦労の跡が思われる、そのようなエピソードですけれども、破滅的な思い違い、今日は私たちと神様との関係の中で私たちが持ってしまう破滅的な思い違い、そのことについてお話をしていきたいと思います。主には二つの点に分けて、二つの点でお話をしてまいります。第1番目の点、それは創造の神ということ。創造の神、前の2人もメモをしていますけれども、この創造のというのは、あの天地創造の創造ではなくて、思う像ですね。想像する、何かをこう頭に想像するの方の創造です。創造の神ということ。そして2番目は、裁きの神ということです。裁きの神ということ。皆さんの中に、私は思い込みが激しいんですという人がいらっしゃるでしょうか。結構ですね、私皆さんと5年間こう関わりを持ってくる中で、いや、思い込みが激しい方だなと思う方はたくさん思い浮かびますね、このように向かっているときに。実はですね、私も結構思い込みが激しい方なんです。人との関係において思い込みが激しいというのは、時にですね、面倒な結果を引き起こしてしまいます。この人はもうこういう人だ、あの人はこんな人だ、そのように勝手に決めつけてしまうことによって、強く思い込んでしまうことによって、ありのままの相手、自分自身が複雑なように、私が目の前にする相手も様々な複雑な側面を持っている、このことを忘れてしまい、相手の本当の姿を見れなくなってしまうということがあるわけです。自分自身の複雑さということを考えるときにですね、相手もしかりなんですけれども、そのことを忘れてしまい、もうレッテルを貼って、この人はこういう人だと一旦決めつけると、すべてがその基準によって相手のことを見てしまうということが起こり得るわけです。 本当にその相手のことを知ろうとするのではなくて、相手のうちにある豊かさに目を留めようとはせずに、自分の基準に当てはめて、自分の基準によって勝手に判断して、そして足りなさばかりをあげつらってしまうということが起こりうるわけです。相手のうちにある本当に豊かなものを見ようとするのではなくて、この点が足りない、この点が愚かだ、自分の基準によって当てはめて足りない部分ばかりをあげつらってしまう。非常にですね、近い人間関係の中でもこれが起こってしまいます。親子関係の中で、親は子供を見ながら、なんでこの子はこういうことができないんだ、自分の基準に当てはめてその子の個性というものを見れなくなってしまう。あるいは子供は親を眺めながら、なんで自分の親はこんなに愚かなんだ、そのようにですね見てしまう。まあ、それは成長の過程の中で1対1の人間として付き合っていく、その過程の中で必要なことかもしれません。相手の限界を知るということ、同時に相手の豊かさに目が開かれていくということ、必要なことですけれども、ともすればこの相手に対する思い違いによって関係が深まるどころか関係が壊れていってしまうということがあります。そしてこんなはずではなかったと、あくまでも自分の中での相手に対するイメージ、自分が想像する相手に対するイメージに固執してしまい、そのイメージが壊されないように相手との関係を自ら断ってしまう、断ち切ってしまうということも往々にして行われてしまうことです。人間関係に危機が訪れたときに、そこを乗り越えることによってさらに豊かにされていく関係があります。聖書の中でも教会内の人間関係ということを使徒パウロが語るときに、それは許し許される中で、許し許される中で深められていくものなのだ、そのように述べています。私たちは皆限界のあるものなんです、愚かなものなんですけれども、その愚かさを知らされつつ、許されること、また許すこと、このことを繰り返していく中で人と人との関係は深められていくんです。そして実はこれは、この思い込みによって人間関係を破壊してしまうというのは、人との関係においてだけのことではないんです。神様と人との関係、神様と私たち、神と私たち、そして神とあなたとの関係においても言えることなんです。私たちはあまりにも勝手に神とはこういうお方だと私たちの思い込みによって決めつけてしまい、その結果神様との関係、神と私との関係が深められるどころか、なんだか味気ない、喜びもない、ただの義務的な信仰生活に陥ってしまっている、こういうことがないでしょうか。先ほど私たちの人生を左右する思い違い、破滅的な思い違いというものがあるとお話をしました。神に対する思い違いとは私たちの人生を左右するものです。そしてそれはともすれば私たちの人生を破滅へと追いやってしまうものともなりかねないんです。今日開かれていますマラキ書の2章の17節から3章の5節まで、まずは2章の17節に注目してみたいと思います。もう一度皆さんとご一緒にマラキ書の2章の17節をお読みいたしましょう。声に出してお読みいたしましょう。よろしいでしょうか。マラキ書の2章の17節、はい、あなた方の言葉で主を煩わした。しかし、あなた方は言う。どのようにして私たちは煩わしたのか。悪を行う者も皆主の心にかなっている。主は彼らを喜ばれる。裁きの神はどこにいるのかと、あなた方は言っているのだ。 ここでは2つの問いかけがなされています。マラキの時代、預言者マラキの時代、イスラエルの民がバビロンの捕囚、その捕囚から解放されて故国イスラエルへと、都エルサレムへと戻っていったその後の時代です。神殿が建てられ、礼拝も捧げられている。しかしだんだんだんだんに神と自分との関係にリアリティを持てなくなってきている、そのような時代の話です。二つの問いかけが人々からなされています。一つ目は、どのようにして私たちは煩わしたのか、どのようにして私たちは主を煩わしたというのか。そして二つ目の問いかけ、それは、悪を行う者も皆主の心にかなっている、主は彼らを喜ばれる、裁きの神はどこにいるのか。この二つ目の問いかけに特に注目をしてみたいと思います。悪を行う者も皆主の心にかなっているではないか、主は彼らを喜ばれる、裁きの神はどこにいるのか。この問いかけを言い換えるとするならば、もし神が正義の神ならば、どうして悪を行う者が栄えているのかという問いのように聞こえます。もし神が正義の神ならば、どうして悪を行う者が栄えている、そのような現実があるのか。実はこの問いかけというのは、歴史上無数の人々が繰り返し繰り返し問い続けてきた問いでもあります。なぜ神がいるというならば、このような悲惨な現実が世界に満ちているというのか。なぜ不正がまかり通り、正しく弱い者が苦しんでいるのか。なぜこのような不条理が起こるのか。戦争の苦しみ、クリスチャンにとっては迫害の苦しみ、理不尽に思える出来事、恐ろしいほどの富む者と貧しい者との差。なぜこんなことが。皆さんも問うたことはないでしょうか。いや、きっとあるはずです。実は聖書の中でも同じような問いかけが繰り返し繰り返しなされているんです。この問いは聖書の外だけのことではないんです。ヨブ記を思い出してください。ヨブ記全体を通して貫かれているテーマというのは、なぜ正しいものが苦しまなくてはならないのかというテーマでした。自分の身の潔癖を主張するヨブ、しかしそこに次々とヨブに降りかかる災難を前にして、ヨブの中で一つの疑問が大きく膨らんでいきます。なぜ正しいものが苦しまなくてはならないのか。あるいはこのマラキと同じような預言者たちの言葉に耳を傾けてみたいと思います。例えばエレミアという預言者、ユダ王国の滅亡をその生涯を通して目にしていく、そのような預言者ですけれども、預言者エレミアはこんなことを神様に向かって問うてるんです。例えば12章の一節です。お読みしますのでお聞きください。裁きについて一つのことを私はあなたにお聞きしたいのです。なぜ悪者の道は栄え、裏切りを働く者が皆安らかなのですか。裁きについて一つのことを聞きたい、あなたにお聞きしたい。なぜ悪者の道が栄え、裏切りを働く者が皆安らかなのですか。エレミアにとってこれは切なる問いかけです。国が滅亡していく中で、他国からの侵略を受けて滅亡していく中で、なぜこのようなことが。南ユダ王国を裏切り、そして滅亡への道を開いた、そのような人々を国の周りに見ながら、裏切りを働く者がなぜ皆安らかでいるのですか。そのようにエレミアは神に対して訴えるんです。あるいは、預言者ハバククの言葉にも耳を傾けたいと思います。ハバククはこのように叫びます。1章の2節から4節です。主よ、 私が助けを求めて叫んでいますのに、あなたはいつまで聞いてくださらないのですか。私が暴虐とあなたに叫んでいますのに、あなたは救ってくださらないのですか。なぜあなたは私が助けを求めて叫んでいるのに聞いてくださらないのか。私が暴虐とあなたに叫んでいるのに、なぜあなたは救ってくださらないのか。この恐ろしい状況の中で、なぜあなたは黙っているのか。神の沈黙に対する問いかけです。彼らは国の中に満ちる不正や悪、悪の中で、弱い者が苦しむ現実に目をするその中で、また外国からの侵略によって大勢の人々が死に死体が積まれていく中で、祖国が滅亡していくその光景を目にする中で、なぜですかと悲痛な叫び声を上げているんです。一見すると、このマラキ書に登場する人々、あなた方と呼ばれているこの人々と、この預言者たちの叫びは同じようにも思います。でもなんです。これらの預言者たちの叫びとこのマラキの時代の人々の問いかけ等を並べることはできないんです。それは一見非常に似た問いかけのようにも思います。でもその内容は全く異なるものなんです。何が違うのか、何が異なっているのかと言いますと、このマラキの時代の人々、マラキの時代の人々の裁きの神はどこにいるのかというこの言葉、この問いかけの底にあるのは神の存在そのものに対する否定なんです。彼らは心から神に対して答えを求めて問うているのではないんです。彼らは自分の頭の中で自分にとって都合の良い神を作り出して、それとは異なる神を認めようとはしない、そのような不信仰の中から生まれているのがこの裁きの神はどこにいるのかという言葉なんです。当然その答えを心から求めているのではなく、よって御言葉から神を知っていくということも、預言者マラキの言葉に耳を傾けるということもないんです。なぜならばこの問いを発している彼ら自身が三章の五節に出てきたような不正や悪、偽りを行っていたという現実があったからです。三章五節をご覧ください。私、神様ご自身が裁きのためにこの人々のところに近づくと言われています。神様はためらうことなく証人となり、次からの箇所です。呪術者、姦淫を行う者、偽って誓う者、不正な賃金で雇い人を虐げ、やもめやみなしごを苦しめる者、在留異国人を押しのけて、私を恐れない者たち。実は、ここに表されている姿、人々の姿こそが、ここに表されている人々こそが、この2章の17節で、裁きの神はどこにいるのか、そのように問いかけている、その人々なんです。つまり彼らにとって裁く神とは、都合の悪い神なんです。自分たちの不正に対して、行っている不正に対して、裁くような神は、都合の悪い神。彼らにとって都合の良い神とは、悪を行うことに対しても不正に対しても見逃してくれるような神。自分にとってどこまでも都合の良い、砂糖漬けのような甘い神。私たちが陥る思い違いの本質というものをここに見ることができるんです。私たちは自分の思い込みによって自分にとって都合の良い神という存在を勝手に作り出してしまってはいないだろうか。先に挙げた預言者たち、エレミアやハバクク、あるいはヨブ記に登場するヨブという人物は、 人の信仰者としての実際の歩みの中で悲しみと痛みを覚えつつも神の言葉を聞き続ける中で、真剣に神の言葉を聞き続ける中で、自分の思いをはるかに超えた神というお方の存在を、神の愛を、神の義を、神の憐れみを、人知を超えた神の救いの計画というものを知らされ続けていったんです。聖書は神というお方が一体どのようなお方かということを、実に様々なこと、様々な側面から私たちに知らせています。この聖書を開いていきますと、本当にいろいろな形で文章が書かれています。物語の形式で、そこで人とどのように神様が関わっておられるのか、詩という形式で賛美のうちに表された神様の姿は一体どのようなものなのか、またこのマラキのように預言者たちの口を通して語られる神様は一体どのような方なのか、また新約聖書に行きますと、神の一人子である人となってこの地上に来られたイエス・キリスト、イエス・キリストのその姿から、言葉から、私たちは神というお方は一体どのようなお方かということを知らされ続けていくんです。しかしこれほどまで豊かに、この分厚さの分だけ、神というお方の存在について、またその性格について、さまざまな側面から私たちに語ってくれているこの聖書、私たちに語るために主が用意してくださったこの聖書でさえも、ともすれば私たちは目に留まりやすい箇所、自分にとって都合の良い箇所、その箇所ばかりを集めてしまい、その箇所にばかり目を向けてしまい、逆に私たちの目がすっと通り過ぎてしまうような箇所、言葉、神様の姿、自分にとって都合の悪いそのような神様の姿、そのような箇所を通り過ぎていってしまうということがあるかもしれません。神様についてもしある面ばかりを強調して受け取るならば、他の面を無視してしまうということにもなりかねません。それは私たちの信仰生活にも確実に影響を及ぼすんです。私たちが一人の人を前にして、さまざまな側面からその人、その人、この存在を教えられていくのと同じように、私たちはこの神様との交わりの中で、この御言葉によって表された神様の姿、またその言葉を聞き続ける中で、神様についてもさまざまな側面から教えられていく、そしてそのような中で神と私との関係がますます豊かなものとされていく。私たちは神様に向かって問いかけるかもしれません。その問いに対する答えを本当に聞こうとしているのか、問いに対する答えを聞こうとはしないで、自分自身が想像したこの神というものにとどめてしまい、そして貧しい信仰生活を送っているということはないだろうか。私たちはどのように神を知るものとされるのか。勝手に自分が作り出した神ではなく、神様が自らご自身のことを証ししてくださっているこの御言葉にこそ耳を傾け、聞き続けていきたいと思うのです。もう一つ重ねて言うならば、エレミアも、またハバククも、そしてヨブも、それは日々の歩みの中で、実際の歩みの中で深められていった関係であるということです。礼拝の中だけではない、頭だけのことではない、彼ら自身が直面するさまざまな事柄の中に神の言葉を聞いていった、さまざまな事柄の中でこそ神の言葉に耳を傾けていった、そのような信仰者の取り組みに習っていきたいと思うのです。勝手に作り出した創造の神、このような思い違いではない、この御言葉に教えられていきたいと思います。そして今日の2番目の点は、それは裁きの神ということです。裁きの神、 裁きの神は一体どこにいるのかと問いかけた、そのように問いかけた人々に対して、神様は預言者マラキを通してはっきりと一つの答えを下します。それが三章の一節に書かれていることです。預言者マラキを通して語られたその神様の答えをもう一度注目してみたいと思います。三章一節をご一緒にお読みしましょう。マラキ書の三章の一節。見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が見よ、来ていると万軍の主は仰せられる。見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。まあ、この記述を見ますときに皆さんは一体何を思われるでしょうか。道を整える。このマラキ書でも4章でですね、やがて預言者エリアをあなた方に使わすという、そのような言葉が登場しますけれども、私たちがすぐこのマラキを通してなされた予言から、神様の言葉から想像するのは、あのバプテスマのヨハネ、そしてその後にやってきたイエス・キリスト。私たちの主イエス・キリストではないでしょうか。はっきりとはですね、この使者とまた救い主というのがどういう形で実際に来られるのか、それがあのバプテスマのヨハネのことなのか、そしてその後に登場したあのイエス・キリストの誕生、また交渉外の始まりのことなのかというのは、はっきりとはわからないんです。けれども私は、あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る、この記述から、やはりこれはイエス・キリストの到来について述べている箇所だと思うのです。それはすでに来られたキリスト、2000年前に、すでに来られたキリストであり、同時にやがて再び来られるキリスト、この両方を語っているそのような予言ではないかと思われるのです。だとするならば、私たちはすでに2000年前に来られたイエス・キリストを知る者とされ、そしてやがて来られるイエス・キリストを待ち望む者です。そのような私たちが、このマラキの三章のこの言葉から一体何を教えられていくのか。ここには、イエス様が一体何のために来られたのか、そしてイエス様は一体何のために来られるのか、その理由がはっきりと示されているんです。簡単に答えるとするならば、それは、裁きを行うためです。裁きを行うためです。先ほど3章の5節を前後しましたけれども、お読みしました。3章5節には、その冒頭にこう書いてありました。私は裁きのため、あなた方のところに近づく。私は裁きのため、あなた方のところに近づく。またその裁きの激しさ、恐ろしさというものが、2節の言葉に垣間見ることができます。垣間見えます。3章の2節をご一緒にお読みしましょう。マラキ書の3章の2節。はい。誰がこの方の来られる日に耐えられよう。誰がこの方の現れる時立っていられよう。誠にこの方は清廉する者の日、布を晒す者の悪のようだ。はい。あなた方が待ち望んでいると言っていながら、誰もこの方が来られる日には耐えられない。誰もこの方が現れる時には立っていることさえできないと、そのように言うんです。実はここで裁きの神と言いましたけれども、裁きと訳されている言葉、裁きと訳されている言葉は、正義、あるいは義とも訳せる言葉なんです。イエス・キリストが来られるとき、それは正義、神の義が明らかにされるときなんです。すでにとやがてという視点でイエス・キリストの到来ということを考えてみたいと思います。すでにということを考えるときに、 神の義、私たち人間の義、移り変わる基準、人間の価値観、世界観による正しさというものではなくて、決して移り変わることのない、ブレることのない、完全な基準としての神の義が、正しさが最も強烈に表されたのは、この世界の歴史上表されたのは一体どこだったでしょうか。そして神の恐ろしい裁きが最も強烈に行われたのは一体どこだったでしょうか。2000年前の十字架上です。神の正しさ、義というものが最も強烈に表されたのは、あのイエス・キリストがつけられた十字架、そして神の恐ろしい裁きが最も強烈に行われたのもまた、あのイエス・キリストがついた十字架の上なんです。イエス・キリストはその生涯を通して罪を犯すことがなく、そのうちに罪を持たない、罪がないお方であったのに、しかしそのイエス・キリストが罪を、すべての人の罪を背負って、十字架上で身代わりの裁きを受けられた。私の罪がそこで裁かれ、あなたの罪がそこで裁かれた。このことのうちにこそ神の正しさというものが完全な形で表されたんです。また神の裁きの恐ろしさというものが完全な形でここに表されたのです。世界の歴史上最も理不尽な出来事、それが罪なきお方であるイエス・キリストが十字架につけられた、そのことでした。十字架上で死んだ、そのことだったんです。そしてやがてという視点で考えるときに、イエス・キリストが再び来られるその時、生きている者もすでに死んだ者も皆等しく神の前に立ち、裁きを受ける時が来ます。誰も耐えられないはずのこの裁きの時、立っていられるはずのない裁きの日、私たちは何をもって神の前に立ち自分自身についての弁明をするのでしょうか。私たちはこの地上に生きながら人に認められること、自分自身を高めること、様々な業績を残すということ、子孫を残すということ、様々な自分の目標とする価値観を持って生きているものです。けれどもこの神の前に立つとき、裁きの神の前に立つとき、完全な義なるお方の前に立つとき、私たちが手にする自分の業績や、自分が誇りとするもの、築いてきた人間関係、そのようなものは何の意味も持たず、そのようなものはすべて吹き飛び、私たちはただキリストの十字架のあがない、このキリストの十字架によって私の罪は許されています、このあがないにすがるだけしかできないんです。私たちがこの裁きの最中にできること、それはこの十字架にすがることだけなんです。私たちの神は裁きの神です。義なるお方です。すでに神様はイエス・キリストの十字架上にその裁きをすでに実現されました。そしてやがて最後の時に、再びキリストがこの地上に来られるその時に最後の裁きを行われます。すでにとやがての間の時代に生きる私たち、その私たちに対して語られている言葉として、最後に3節と4節の言葉に耳を傾けてみたいと思います。マラキ書の3章の3節と4節をご一緒にお読みしましょう。マラキ書3章3節4節、はい。この方は銀を精錬し、これを清める者として座につき、レビの子らを清め、彼らを金のように銀のように純粋にする。 彼らは主に義の捧げ物を捧げるものとなり、ユダとエルサレムの捧げ物は昔の日のようにずっと前の年のように主を喜ばせる。私たちは私たちの愚かさ、また罪深さを持ちつつ神の前に立つものです。やがて私たちのために弁護をしてくださるお方、私たちの側に立ち私たちを弁護してくださるお方によって私たちは永遠の救いへと招き入れられますけれども、そのやがての前の時代、このすでにとやがての間に生きる現代に生きる私たちは、この神との関わりによってのみ私たちのうちの罪を許され、私たちのうちから罪を取り除かれ、取り除いてくださるお方を知り、罪の縄目から解き放たれる、そのことを日々経験していくんです。このマラキ書3章の3節と4節、ここで救い主イエス・キリストが銀を精錬する方として描かれています。銀を精錬する方、銀は熱が加えられ溶かされます。そしてその中で不純物が取り除かれていくんです。私たちはこの神様との関係によって、神様の御言葉によって私たちの罪を知らされ、知らされることによって、知らされ続けることによって悔い改めへと導かれ、私たちのうちにある罪という不純物が取り除かれていく、許されていく、そのことを経験し続けるんです。神様は実に様々な方法によって私たちのうちにこの清め、罪の許し、罪からの清めというものを実現してくださいます。時にそれは痛みを覚えることを通してかもしれません。この精錬という言葉を目にするときに、あの第一ペテロの、イエス様の弟子であったペテロが語った言葉を思い出さないでしょうか。最後にペテロの言葉をお読みしてこの説教を閉じていきたいと思いますけれども、私がお読みしますのでお聞きください。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。私たちはさまざまな試練というものに直面します。試練というものは皆さんにとって苦しみかもしれません。しかしイエス・キリストを信じるその時、このお方に従うその時、試練、苦しみというものに新たな意味が与えられていくんです。この試練を通して、苦しみを通して、神様は私たちを練り精錬し清めてくださる。そしてやがて神様のもとへと赴くその時、傷のないものとしてご自身のもとへと迎え入れてくださる。私たちが勝手に想像した神ではなく、このような神だという勝手な思い込みによって思い違いをするのではなく、この御言葉を通して、またすべての事柄を通して、私たちと密な交わりを持ち、私たちを許し、また清めてくださる、このお方を知らされていきたいと思います。またこのお方との交わりを恐れと、また喜びを持って、味わい続けていきたいと思います。一言お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。 私たちの口から出るなぜというあなたに対する問いかけ、さまざまなことをあなたに対してなぜと問うものです。しかし主よ、どうかそのなぜのうちに含まれた本質を知るものとさせてください。それが本当の意味であなたに対して助けを求めて問う言葉なのか、それとも自らの高ぶりを、愚かさを包み隠すための問いかけなのか。もし後者であるとするならば、主よ、どうか私たちを悔い改めへと導いてくださり、あなたが私たちに余すところなくご自身のことを知らせるために与えてくださっているこの御言葉に耳を傾けていくものと変えてくださいますようにお願いいたします。御礼拝を捧げています。私たちのうちにあるさまざまな思い、すべてをご存知の主が、今週一週間もそれぞれが使わされる場にあって、その思いを汲み取り、ご自身の姿を示し、私たちに必要な言葉を持って導きを与えてくださいますようにお願いいたします。私たちとためらうことなく密な交わりを持ってくださる主に心から感謝しつつ、私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。